おはようございます。いつもながらですけど、いつも来てる方々も、久しぶりの方々も、初めての方々も、オンラインで聞かれてる方々も、イエスキリストになって心から歓迎します。ようこそいらっしゃいました。で、今日はエゼキエルの47章と48章、エゼキエル書の一番最後ですね。エゼキエル書のこの40章から後半というのは、神殿について、また将来の、今でいうエルサレムについて、そこにどういうことが起こるのか、何が立つのか、どういうふうになっていくのかということが、予言として、もしくは約束として書かれています。で、40章から44章までは、今のエルサレムに新しい神殿が立つという、話で、45章から47章までは、祭司たちがそこにいて、そして君主と呼ばれるイエス・キリストではないんですけど、国のリーダーになる人たち、おそらくはダビデであり、またそのダビデの子孫たちがそこで治めているだろうと。で、それが46節まででした。46章まででした。で、ちなみに、千年王国、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、そこで存在する人たちというのは、大きく分けると2種類の人間がいます。1種類は、今の私たちと同じような、この体を着ている、肉体を着て、そこに千年王国で過ごす人たち。この人たちは大患難を抜けた人たちですね。で、ユダヤ人たちがいて、そしてその中に異邦人たちもいます。で、この人たちというのは、イエス・キリストを信じて、この患難の中、イエス・キリストを信じた人たちです。で、その人たちがこの肉体を着たまま抜けます。大患難の7年間。で、一方で、もう一つのグループというのは、この肉体ではなくて、栄光の体が着せられている人たち。旧約時代であったり、もうすでに、亡くなった人たち。で、イエス、その神の前に正しいと認められた人たち。その人たちが復活するということも書かれていますし、また教会もあるその時点で、神が決められているその時間で、そのタイミングで、その敬虚といって、イエス・キリストが空中まで来られて、そこでその時点で信じている、イエス・キリストを信じている人たち、神の前で正しいと認めている人たちが一気に挙げられると。で、それが敬虚と呼ばれるものですけど、第一テサロニケに書いてありますね、第二テサロニケにも。で、そこで挙げられた人たちがイエス・キリストとも共に戻ってくる。また、大患難の時代にイエス・キリストを信じたがゆえに迫害を受けて殺されてしまった人たち、その人たちもみんな生き返って、新しい体、イエス・キリストが復活された時の体、もう物理的な、この、なんていうんですかね、法則に縛られない体です。イエス・キリストはこの扉が閉まっている時に、弟子たちは怯えて、自分たちも捕まって殺されるかもしれないって怯えている中で、イエス・キリストが、シャロームって、平安がありますようにって、入ってきたんですよ、いきなり。で、そうやってその、物理的なところに、ものに、縛られない体、また罪を犯すことがない体、肉というものがもうそこにはないので、だから何をどう頑張っても神に従うという、神を愛し人を愛するということしか、なんていうんですかね、意識に上ってこないような、私たちのこの肉体とは全然違いますね。その栄光の体が、そして朽ちない体ですね、が与えられた人たちがそこにいます。で、その人たちが、いろんなところに住むんですけど、イスラエルの人たちは、今のそのイスラエルという地域に住みます。で、そこにも異邦人が住む人たちもいれば、おそらくその周りに、その異邦人の国としてもっと広がる人たちもいるでしょう。そこは詳しいことは書かれていませんが、今日の47章と48章というのは、特にイスラエルの民が、またその民族が千年王国で相続する、彼らの土地として神から与えられる土地についてここに書かれてあります。前置きはこのぐらいでもうちょっと詳しいことをウェブで聞いてくださいでは一言祈ります。天の父さん、今日もあなたの前にこうやって集まって御言葉を開いて、あなたについて、またあなたがエゼキエルを通して語られた真理について学ぼうとしています。どうぞ私たち一人一人をお助けください。ここに書かれていることがよく理解できますように、 また頭で理解するだけではなくて、本当に聖霊の助けによって、私たちがここに書かれていることを、それが自分たちにどういう意味があるのか、自分たちはじゃあ何をしたらいいのか、適応するまでに至りますように。その今日ここで学ぶ一つ一つのことが、私たちの日常生活の中で、考えや思いや行いや言葉の指針となりますように、動機となりますように。どうぞ私たち一人一人を導いてください。お助けください。御言葉を分かち合う私に、どうぞ力を与えてください。またあなたの言葉を、知恵を与えてください。そしてあなたがエゼキエルを通して語った言葉を余すところなく分かち合うことができますように、私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エゼキエルの47章。1節から12節までは、その神殿から川が流れるという、記述があります。その川についての、水というか川についての話です。まず1節と2節を読みします。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。地図を持ってる方は、もう持ってない？もしかして。持ってない方は、後ろにも余りがあると思いますので、もらっていいですよ、今どうぞ。もらってない方はどうぞもらってください。で、持ってる方はぜひ持ってるのを使ってください。で、ないといけないわけではないんですが、あると助けになります。で、あえて今私のところには、青い線で思いっきり書いてあるんですけど、その皆さんが持ってる地図というか、イメージにも、これと同じようなところに、なんか細い線が入ってると思います。それが水ですね。で、これは、こっち側、もうこれ聞いてる人はよくわからなくなるでしょうけど、が東です。で、向こうの方、北、南。で、西です。神殿は西の方にあります。で、東を向いてます。で、祭壇の南の方を通ってっていうことは、この画面で言うとこの左の方ですね。左上を通って、この東の門の、もうこれではちょっと右に通ってるような感じなんですけど、東側、南側、だから、神殿から見て、右側を通ってるってことですね。神殿から見ると南は右側ですからね。大丈夫ですね。もうわからないね。はい。まあいいや。この水です。これについて、語られてます。はい。で、ここではまだ水が流れてたっていうふうに書いてあるだけで、なんか川とかっていうその記述がないんです。後でその川になってるんですけど、だから神殿から流れてるその水というのはそこまで多くはない。けども、水がしっかり流れている。で、ちなみにそのエルサレムという場所を、行ったことのある人とか、Google マップとかでいろいろと見てみるとわかると思うんですけど、その上から、衛星写真とか見ると。エルサレムって、ものすごいその丘の上にあって、で、なんていうのかな、水の気配がないんですよ。で、実際に川っていうのはほぼないです。水なし川みたいな、その雨季の時に流れるような水はあっても、普通にその流れているような川っていうのはなくて、すごい隆起しているところにあるんだけど、普通水というのは、それ水が泉として出てくるところっていうのは山のてっぺんにはないですよ。雨が降って、そこから伏流水になって、それで、どこかでその地下水として溢れ出てくるわけだから、でそこから水がその川となって出ていくんですけど、そのエルサレムっていうのは、その一番高いところにあるので、その地域一帯の。だからそこからいきなり水が流れてくるっていうのはやっぱり自然ではありえないことです。だから何かしらその神がこの神殿から意図して水を流して、そして川としているということがわかります。だからすごく特別なものなはずです。ちなみにヨエル書の3章の18節。その日には山に甘いブドウ酒が滴り、丘には乳が流れ、ユダの谷川のすべてに水が流れ、泉が主の宮から湧き出て、シティムの渓流を潤す。シティムというのは、視界のもうちょっと東側にあるところなんですけど、このさっきの、この絵の東側にずっと下っていく、東側をずっと行くと、 視界があります。ヨルダン川を少し渡ったところにこのシティムという町があります。そこを潤すと、だからずっと流れていくってことですね、このヨエルによるとね。で、ゼカリアによるともうちょっと違うことが書かれていて、その日にはイエス・キリストが戻ってこられるその千年王国にはエルサレムから命の水が流れ出る。その半分は東の海に、つまり視界の方ですね。で、残りの半分は西の海ということは、地中海ですね。で、そんな感じでこの右と左、東と西に分かれていくと。で、向かい夏にも冬にもそれは流れると。だからこの千年王国には神殿があって、そこからこの命の水の川が東に西に流れていくということですね。ちなみに黙示録の22章を見てみると、そこにも命の水の川ということが書いてあるんですけど、そこ21章と22章黙示録のねっていうのはもう新天新地で全く新しいところなので、この千年王国のとはちょっと違います。そこには新しい新天新地にはその神殿がないので、だからここでエゼキエルで言われているその神殿とは、神殿というかこの川とはちょっと違います。3節から5節、その手は、ごめんなさい、その人は手に計り縄を持って東へ出て行き、1000キュビトを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに1000キュビトを計り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビトを計り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュビトを計ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。どんどんどんどんその水かさが増していくってことですね。だからその最初のスタートはそこまで大きくないんですけど、そのどんどん下流に行くにつれ、どんどんどんどん水かさが増していくと。1キュビトというのはこの肘から指のこの先までのことを1キュビトというみたいです。なのでその大体、まあ、だから何センチ、誰を基準にするんだって話なんですけど、だから大体45センチぐらいから50何センチ、52、3センチっていうふうに言われてます。でもまあその間を取ってなんとなく48センチぐらいで私は考えて計算してるんですけど、48センチとすると1000キュビットというのは480メートル。だから大体 0.5 キロ。500メートル弱行ったら、その水かさがどんどんどんどん増していくっていうイメージです。大丈夫ですかね。6節から10節。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れて行くところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚が、魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。だ川は豊かな祝福をもたらすと。川の両側には非常に多くの木があったと書いてあります。で、その川はアラバというのはその視界地方、あの聖書の後ろの方になんかあの地図があるんですけど、なんとなくでいいので、エルサレムの東側に行くと視界があります。視界の北の方の入り口があります。で、その入り口の近辺の方をアラバというふうな、に呼ばれている、アラバと呼ばれている地域です。そこに至ると。で、そのアラバに下り、海というのは、そこにある海というのは視界しかありませんね。で、視界に入ると。で、その今は、視界は読んで字のごとく視界です。あまりにもその塩分が強いので、高いので、溺れることができない。浮かべない人がいない。何年か前に、20年、25年ぐらい前かな、に、お相撲さんが行ったんですよ。日本から、巡業で。イスラエルに巡業で行って、その相撲部屋の人たちが視界に入って浮かんでて、それがニュースになってました。相撲レスラーでも浮かぶみたいな。浮力がすごく強い。まあ、そのぐらい、塩分が高いので。なので、 生物というか魚はそこに存在しません。住めません。死海の水を舐めるとしょっぱいじゃないです、苦いです。もうしょっぱいを通り越して苦いになってる、あの苦菜みたいな、あれをそのまま舐めてるような、なんかすごい、うん、もういいや千年王国の時にそういえば千尋さんが言ってたなって言って、ぜひ舐めてみてください。あ、甘くなってるか、普通の水になってる。でももうまた後で出てきますけど、残るところもあります。で、動物は生きて多くの魚がいるようになるって、水が癒されるからだって。あの視界にその魚がたくさん住むようになるというのはちょっと考えられません。あの周りはもうみんなその緑なんかないですから、みんなその塩害ですよそれでその木々も死んでいくので、ちょっと離れたところじゃないと植物を育てることはできません。でもそこが豊かになるんですね。視界地方に漁師が住み着くって、エンゲディからエンエグライムまでの海岸線というのは網を引く場所となると。前も話しましたけど、今そのイスラエルの、不動産屋さんで視界地方の沿岸の、土地を買いませんかって言ってる人がいて、クリスチャンの人たちが本当に買ってる人がいるんですよ。絶対千年王国で金儲けできるって。そういう問題じゃない気がするんですけどね。もう所有権とかないから、後でもありますけど、そこの所有権は私たちにはないからで、エンゲディからエンエグライムっていうのは、直線距離でだいたい30キロぐらいあります。30キロ弱かな。久米島の一周は、一周線で24キロです。だから久米島一周のこの大きな道の幹線道路のをまっすぐにした距離よりも長い、ずっとその長い距離が、エリアが、この漁師が住んで、そして網を引く場所となるって、だからものすごい、その漁が盛んになるってことになりますね。11節。しかし、その沢は、沢と沼とは、その水が良くならないので、塩のまま残る。だから、そこに行くと、まだしょっぱい。水が流れ込まない場所の水、あ、川が流れ込まない場所の水は、死海のままだと。だからその水が癒されるか、水が良くなるか、甘くなるか、しょっぱいままで残るかどうかというのは、その何が問題かというと、その神殿から流れてくる水に触れるか触れないかの話です。12節。川のほとりでその両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から出てくるからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。この命の水の川が流れているところをぜひ見てみたいですね。ヨハネの7章、37節から39節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が、原文だと川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊、聖霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておらなかったので、御霊はまだ下っていなかった。栄光を受けるっていうのは、十字架にかかって復活して天に帰られるっていう、その後聖霊が下ってきますから、その順番です。私たちには千年王国を待たずにしても、すでにこの生ける水の川が、命の川が私たちの心から溢れるようになるんですよ。なってるんですよ、実は。誰であっても聖霊を求めたら与えられるんだって。聖霊は、神のその霊である聖霊というのは、イエス・キリストを信じたその時に、その瞬間にプレゼントとして私たちのうちに住まわしてくださるために、住んでくださるために神からプレゼントとして与えられます。だからイエス・キリストを信じているのであれば、その聖霊が私たちのうちに住んでおられるんですよ。で、その聖霊が私たちのうちで働かれて、ローマの5章の5節によると、その神の愛を私たちの心に常に注いでくださってるって。 だから聖霊が私たちの心に、神がどれだけ私のことを、私たちのことを愛しておられるのか、どれだけ恵み深く憐れみ深いのか、その神を常に指さすんですよ。どんな私たちが状況の中にあっても、どれだけ辛い中にあっても、なんか絶望してしまうようなその状況の中にあっても、イエス・キリストの十字架を指し示して、聖霊が、さあ十字架を見上げてごらんって、あなたの罪は許されてるし、あなたはこれほどまでに神から愛されてるんだって。他の人は何を言うかわからないけど、あなた自身があなたのことを何を言うかわからないけど、でも神はあなたのことを、イエス・キリストを愛する、イエス・キリストを与えるほどに、ご自分の一人子さえ惜しまずに与えるほど、あなたのことを愛しておられるんだということを、聖霊が常に私たちの心に語りかけてくださるんですよ。神から愛されていること、受け入れられていること、この私がですよ。私は神の前に正しいものではありません。毎日の生活の中で、その神を忘れる瞬間はたくさんあるし、むしろ覚えている瞬間の方が少ないくらいです。悲しいことに。これほどまでにイエス・キリストの十字架を何度も見上げ、何度も助けていただいたのに、未だに忘れるんですよ。自分でイエス・キリストの十字架を見上げるんですよってみんなに分かっちゃっておいてからに、わあ大変だ大変だとかって、どうしようどうしようとかって、そのイエス・キリストの十字架を見上げることを忘れてしまうような愚かなものなんですよ。私が神だったら、こんな使えないやつはクビだとかって言って、神の前に入れなく、私の前に入れなくしますよ。私が神だったらね。私が神じゃなくてよかった。こんな、何度も失敗するし、何度も忘れるし、神の愛を、神の愛に応答しきれないような、なんかもう煮え切らないようなものでさえも、神は受け入れておられるんですよ。イエス・キリストの贖いの上に。イエス・キリストが私のために死んでくださったので、イエス・キリストが私のために血を流してくださったので、私のこのままの状態で、神が私のことを見てくださるときに、あなたは正しいって言ってくださるんですよ。その正しさというのは、イエス・キリストと同じだけの正しさなんですよ。神の国に、私たちさっきも賛美しましたけど、その御国に入らせていただけるということは、どういうことかっていうと、イエス・キリストと同じだけの正しさを持ってるから、入ることができるんですよ。はい、問題です。皆さんの隣に、皆さんの前にイエス・キリストがいたとします。私と同じだとかって言えますか？同じっすねって、同じようなことやってますね、同じようなこと考えてますねって、ちょっともう無理っすね。だけど神は、その、いろんなものを、宿題も何もかも抱えているような私のことを、そのイエス・キリストと同じだけ正しいというふうに見てくださるんですよ。なぜかというと、私のその至らなさも、私のどうしようもなさも、その中途半端さも、イエス・キリストの十字架のその贖いによって許してくださってるからですよ。それを少しずつ少しずつ受け取っていくと、この神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかということを知ることができて、そしてそのイエス・キリストの人知をはるかに超えた愛を知るようになってくると、聖霊が教えてくださるんですよ。ここまで愛してるんだよ。そう、その、このどうしようもないなって思って、って言ってる、その、そう、どうしようもないもののためにイエス・キリストが十字架にかかったんだっていうことを毎回毎回思い起こさせてくださるたんびに、自分の心の中に、なんてありがたいって。こんな私を受け入れてくださってるのかって。もしかして私って、神に受け入れてくださってもらえてるんだろうかって。受け入れられてるんだなって。そして神が私のことを愛しておられるんだということが分かってくるから、私たちもその応答として神を愛そうってなるんですよ。1キュビと480メートル進んだら、ちょろちょろ流れてた水が足首ぐらいまでになったんですよ。さらに480メートル進むと膝までになって、さらに進むと腰までになって、さらに進むと頭を超えるぐらい深くなったんですよ。聖霊が私たちの心に語ってくださっている、常に注いでくださっているその神の愛を、少しずつでも少しずつでも受け取って味わっていくと、480メートル どっかで超える時が来るんですよ。そしたら、今までちょろちょろ流れてたような、なんか神の愛っていうのはこんなもんかなみたいな、その、まあありがたいなぐらいの感じで考えてた神の愛が、もっとその自分の、この、体に当たるんですよ。足首みたいになってきて、なんか、ある。腰ぐらいになってくると歩きにくくなるぐらい、この歩くたんびに、この、抵抗って、いい意味での、あるんですよ。負荷がかかるんですよ。あ、神の愛、歩んでるたんびにその神の愛っていうのがわかるんですよ。足首までだったらなんかわかんないかもしれない。膝ぐらいだったらちょっとわかるかも。腰ぐらいまで来たら、本当にわかるかも。でも、私たちの頭を超えるぐらい深いその神の愛と、神の恵みの中に私たち、いることができるんですよ。でもそのためには歩む必要があるんですよ。さらに深みにこぎ出していく必要があるんですよ。もっと今皆さんが神の愛を信じて、イエス・キリストによるその贖いを信じているのは素晴らしいことです。でも確実に言えることは、そんなもんじゃないんですよ。もっと深いんですよ。私に対しても言ってます、自分自身に。確かに何年前、何十年前、何十年、十数年前とかで比べると、神の愛を知ってるかもしれません。でもそんな、まだ足首にも満たないぐらいかもしれないです。私の毎日の生活の中で、その神を思い起こして、そのたんびに心の深いところから、イエス・キリストがおっしゃってるように、心の奥底から生ける水の川川がほとばしって流れ出るようになるほどに、私たちなるはずなんですよ。踏み出していけば。もっと教えてくださいって。もっとあなたの愛を受け取らせてくださいって。自分がどれだけ神の前に間違ってて、どれだけ汚れてて、どんなにどうしようもないにもかかわらず、神がこんなに愛してくださるのかっていうことを、その理解していく、体験していく、味わっていく一歩を進めば進んでいくほど、あるところから480メートル、1000キュビと終わったら、ぐんって深くなるんですよ。なるほど。神はこんなに私のことを愛しておられる。まだ足りないですよ。先長いですよ。私たちあと何年生きるか分かりませんけど、この地上で生きている限り、私たちどんどんどんどん深みに、神の愛の深みに、神の恵みの深みに入っていくことが許されてるんですよ。じゃあこうやって外こうやって眺めてるだけで、水なんか深そうみたいな、あー素敵だねみたいな、そんなんじゃもったいないじゃないですか。どれだけその水が、どれだけその命の水が、その川が自分にとって素晴らしいものなのか。その水は私たちにとっても祝福となりますよ。それを味わう方がいいですよ。誰でも、イエス・キリストは言いましたね。乾いてるなら、私のところに来て飲みなさいって。だからもっと知りたいですって。もっとこの水について、この命の水について知りたいですって。もっとなんか聖霊が私、なんか聞いた話では、聖霊が神の愛を私の心に注いでくださるって言ってるけど、なんかよくピンとこないんですって。その注がれる愛というのがどれほどのものなのか教えてくださいって、私乾いてますって。神の前に出ていくと、必ず、この水をイエス・キリストを飲ませてくださって、どっかの時点で、足首、そして膝、腰、超えてきて、私の心の奥底から、この生ける水の川がほとばしって流れ出るようになっていくんですよ。13節から23節までは、イスラエルの民の相続地です。13節と14節。神である主はこうおっしゃられる。あなた方がイスラエルの12の部族にこの国を相続地として与える地域は次の通りである。ヨセフには二つの分を与える。あなた方はそれを等分に割り当てなければならない。それは私がかつてあなた方の先祖に与えると誓ったものである。この地は相続地としてあなた方のものである。で、神がイスラエルの先祖たちに与えると、約束した相続地の話ですけど、アブラハム、イサク、ヤコブっていう三人がいます。で、その三人の先祖たち、に神はそれぞれにこの土地を与えるよっていうふうに約束しておられます。それが実現するんですね。神は誠実な方ですよ。アブラハムって言ったら今から 4000年前だから。だからその約束を神はずっと覚えてるんですよ。今もイスラエルとハマスの間でいろいろと大変ですけど、イエス・キリスト戻ってこられたらもう、って感じです。領土問題なし。もう、確実に何の問題もなくそこで、問題が解決します。本当イエス・キリスト戻ってきてほしいですよ。そういう意味で。で、この相続地をイスラエルの12の部族で分割しましょうと。で、ヨセフには、ヤコブには12人の息子たちがいました。で、ヨセフは2人の息子がいたので、その、ここではヤコブだけじゃなくて、ヤコブの2人の息子のさらに子孫たち、エフライムとマナセですね、にも与えると。だから、厳密には13部族です。の、その、それぞれの部族に、相続地が用意されています。これは、レビ族に与えられているもので、前回も話しました。で、レビ族の区域っていうのは、このエルサレムのその神殿が立つところが、この真ん中、ど真ん中赤い役、ちっちゃいですね。で、この聖域というか、聖なる区域っていうのが真ん中にあって、その上にレビ人の区域があって、町、まあ、エルサレムと放牧地。こんな感じであります。そのど真ん中にドーンって。で、それを挟んで、北側に7つの部族、南側に5つの部族が、それぞれの相続地を分割します。15節から20節までは、その説明です。読みません。みんなで、皆さんそれぞれ読んでください。で、さっきのこの土地、聖なる土地、聖なる区域とされているところの、はじはじっていうのは君主の土地として与えられますよっていうふうに言われています。なので、よくきっとわからないと思いますが、Google とか見てみるといっぱい載ってるので、もしくは本当にもっと知りたいんだって言ったらアピールしてください。何か資料をお渡しします。21節から23節、エゼキエル47章。あなた方はこの地をイスラエルの部族ごとに割り当てなければならない。あなた方とあなた方の間で子を産んだあなた方の間の在留国人とは、この地を自分たちの相続地としてくじで割り当てなければならない。あなた方は彼らをイスラエル人のうちに生まれた者と同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあってあなた方と一緒にくじで相続地の割り当てを受けなければならない。在留国人にはその在留している部族の中でその相続地を与えなければならない。神である主の御告げ。で、これさっき言ったその肉体をそのまま持った異邦人たちがいて、そこでその人たちの中で、このイスラエルに与えられる割り当て地に住んでいる人たち、その人たちにも、相続地をとして与えないといけないと。で、彼らはそのイスラエルの民と同じように扱われるんですよ。これは旧約の土地の分割の時にはなかったものです。在留国人は在留国人として、その彼ら外国人は、旅人としてもてなしてあげなさいと。そういうふうに扱ってはいけませんと。あなた方はエジプトの地で同じように在留国人で外国人だったでしょうって。私があなた方をその400年の間、エジプトの地で守ったように、あなた方の間にいる外国人も守ってあげなさいと。世話してあげなさいと。それが言われてますが、その土地を分けてあげなさいということは、旧約には書かれていません。だけど、千年王国では、そこに住んでる外国人も、同じようにイスラエルの民として扱われます。だからもう、ユダヤ人とか、異邦人とか、そういう枠っていうのはもうないんですね。実際にガラテヤの3章に書いてあるように、私たちイエス・キリストを信じる者が、アブラハムの子孫だって、イスラエルとして私たちも数えられるわけですね。48章。ここも、一個一個読んでいくと混乱するので、ゆっくり読むことをお勧めします。で、土地の名前があったり、その部族の名前があったりで、ちょっと混乱するので、ここでは話をはしょります。1節から7節までは、7部族の割り当て地です。1節にダンってありますね。ダン、2節アシェル、3節ナフタリ、4節マナセ、5節エフライム、で、6節がルベン、そして7節がユダ、7つの部族です。 で、8節から22節っていうのは、私たち前回学んだ45章と同じ内容で、今ここでその、パワーポイントで出しているようなことが書かれています。で、聖なる区域があって、その北側にレビ人の区域があって、で、一番南の方にその町の区域があるって。で、その両端は君主の土地として、君主の子供たちに分け与えるものだと書かれています。で、23節から29節までは残りの5部族の割り当て地ですね。23節はベニヤミン、24節はシメオン、25節はイッサカル、26節はゼブルン、そして最後27節がガドです。で、これで最初の7部族と残りの5部族で12部族で、レビ人を入れて13部族です。これぐらいにしとかないと多分混乱するので、30節から34節までというのは、エルサレム、この前の画面に出ている緑の部分です。で、ここはその4500キュビト四方、2キロぐらい、2.16 キロメートル四方の正方形がこの町です。で、東西南北、その4方向に3つずつ門があって、12部族の名前がついています。これが30節から34節でいいですか？そして35節。町の周囲は18000キュビとあり、その日からこの町の名は、主はここにおられると呼ばれる。エゼキエルの40章から48章まで、エルサレムにその神殿が立つという話、そこに君主が立って、またレビ人、祭司たちがその使えるという話があり、そして47章、48章、私たち学んできた、その相続地であったり、その川が流れるということの、この千年王国に起こることの話の中で、実はエルサレムという言葉は一回も出てきません。でも、どう考えても、今で言うエルサレムなんですよ。神殿の場所だから。けれども、エルサレムという名前でこの町は呼ばれないんですよ。この町はもうエルサレムという名前ではなく、主はここにおられるという名前がつくんですよ。ヤウェ・シャマです。シャマっていうのはそこ。ヤウェっていうのは神ですね。神の名前。ヤウェ・シャマ。神はそこにおられる、そこにおられる神。まあ、神。主はここにおられる。千年王国について私いろいろと学んできました。新しい神殿が建ちます。で、今日学んだように、その新しい川が東西に流れます。で、その川が、その行くところには、その木々があって、魚も住むようになって、視界すらも癒される。安息日や新月の祭りがそこで行われて、そして、例祭があるときには、主に二つでしたね。水越の祭りとカリオの祭り、両方ともイエス・キリストが完結するところです。本当はもう一つの祭り、ペンテコステ その、収穫祭の祭りがあるんですけど、初穂の祭りがあるんですけど、これは、これから来るであろう収穫を期待して祝うものなので、もう千年王国では期待することはないので、実際にそれが実現してるから、だからこの、初穂の祭りというのはないです。この例祭の時には水越の祭りと、そしてカリオの祭りの時には世界中の人たちが祝いにやってくるんですよ。そこにはイエス・キリストがおられて、そして君主たちがいて、そして祭司たちがいて、で、実際にそのこの神の栄光がそこにあるんですよ。権威があって、平和があって、秩序があって、正義があるんですよ。でも、この場所で、この千年王国で、最も素晴らしいことは、力でも、富でも、神殿でもないんですよ。最もこの場所で素晴らしいのは、神がそこにいるってことなんですよ。主がそこにいるというのが、最も素晴らしいから、その名前がつくんですよ。久米島にたくさん、アリがいますけど、アリっていう名前だったら寂しいですよね。それは別に大切じゃないし、キクザとサワヘビとか、久米島ボタル島みたいな。 クミの島って呼ばれて、ね、琉球の中でも最も美しいと言われた島から来るわけじゃないですか、名前が。だからそのこの島を、またこの地域をその表す一番大切なものが名前になっていくんですよ。この千年王国でエルサレム、今のエルサレムに付けられる、この町に付けられる名前は、主はここにおられる、主はここにおられるという名前です。それが一番素晴らしいからです。イエス・キリストは、がお生まれになるときに、イエス・キリストのことをインマヌエルって、御使いが明かししました。インマヌエルっていうのは、主が共におられるって意味です。もしくは共におられる主って意味です。またイエス・キリストはその弟子たちに対して、私たちに対しても言われてますけど、二人か三人かが私の名によって集まるところに、私もその中に、そのただ中に、その真ん中に私もいるって。だから、イエス・キリストを信じる私たちが心を一つにして、そのイエス・キリストの皆によって集まるときに、だから今もそうですけど、イエス・キリストが見えないけども、この真ん中におられるんですよ。また、マタイの28章の最後の21節で、見ようって。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるともおっしゃっておられます。千年王国には、イエス・キリストが実際にそこにおられて、物理的に、世界を治めますけども、今のこの現代においても、私たちのただ中にあって、イエス・キリストがおられて、私たちを治めてくださるんですよ。聖霊は、さっきも言いましたけど、神の霊はイエス・キリストを信じる者のうちに住んでくださってるんですよ。聖霊も神ですから、父なる神、子なる神であるイエス・キリスト、そして聖霊。このお三方が、それぞれの形をとって、それぞれが三位一体で神なわけじゃないですか。その神であられる方が私たちのうちに住んでおられるんですよ。聖霊としても神は私たちと共にいてくださるんですよ。神もまた私たちがイエス・キリストの皆によって求めるときに、祈るときに、神は耳を傾けて私たちの声に声を聞いてくださいますよ。イエス・キリストはその私の名によってあなた方が求めるものは何でも父があなた方に、あなた方にお与えになるって約束なさいましたよ。だから神もまた共にいてくださるんですよ。イエス・キリストを信じる前、私たちはこの世にあって神もなく望みもないものだったってエペソの2章で書かれていますよ。イスラエルの国から除外されて、この契約、救いの契約からは完全に部外者だったって。でもイエス・キリストにある贖いは、この十字架と復活は、この福音は、ありがたいことにイスラエルだけではなくて、私たち異邦人も含まれるものだったんですよ。神はすべての人を憐れんで、すべての人のすべての罪をイエス・キリストが負ってくださったから、恵みですよ。私たちが何か神に素晴らしいことをしたからとか、神に認められるようなことをしたからとか、そういうことではなくて、私たちがまだ弱いときに、私たちがまだ罪人であるときに、私たちがまだ神に敵対してたときに、ローマの5章に書いてあります。その一人が出るイエス・キリスト、一人子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったって。ヨハネも第一ヨハネの4章で言ってますよ。10節。あなた方が神を愛したのではなく、神があなた方を愛し、あなた方の罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですって。イスラエルの民と同じく、求める私たちすべてのものに、神は信仰と聖霊をプレゼントしてくださって、神が共にいる、神がここにいるということを、この地上にあって、この世界にあって、この肉体を着たまま、私たち体験することができるんですよ。クリスチャンの最も素晴らしいことは、お昼のカレーじゃないんですよ。クリスチャンにとって最も素晴らしいことは、ヤウェ・シャマですよ。神が私たちと共にいてくださるということが最も素晴らしいんですよ。この世界のすべてを作られた方が私たちと、私と共にいてくださるんですよ。マリアがあなたに、その自分を通して救い主が生まれるということを聞いたときに、 どのようにしてそんなことが起こるでしょうかって、私はまだ男の人を知りませんって。どうやってそういうことが起こるんですかって。不信仰じゃなくて、どうやったらそのことが実現するかっていうことを聞いたんですよ。したらガブリエルが何て言ったかっていうと、神には何一つ不可能なことはありませんと言いました。またイエス・キリストが、その金持ちが救いを得るには、得るよりも、ラクダが針の穴を通る方が楽だって、あ、ごめんなさい。あ、なんか嫌だこれ。全然狙ってないから嫌だ。その方が簡単だって言ったんですよ。そんなラクダが針の穴を通るなんて、それは不可能でしょうって。だけどイエス・キリストは何て言ったかっていうと、神には不可能なことは何一つありませんと言ったんですよ。その方が私たちと共にいてくださるんですよ。この世界を、この宇宙を全て作られた方が私たちと共にいてくださるんですよ。しかもイエス・キリストを与えるほどに神は私たちのことを、一人一人のことを愛しておられるんですよ。私たちの状態とか関係なく。ローマの8章の35節から39節までには、神は私たちから、神の愛から私たちを引き離すものは何一つないって言ってますよ。神が私たちのことを、私たちを愛することをやめるってことは決してないんですよ。ヘブルの13章には、神は私たちを、から決して離れず、私たちを見捨てないって言ってくださってるんですよ。その方が私たちと共にいてくださるんですよ。それがこのクリスチャンライフの中で最も素晴らしいことですよ。これから先、いつになるか分かりませんけど、教会の景況が起こって、ゴグとマゴグの、エゼキエルの38章、39章で学んだ、この北、ごめんなさい、南ロシアが主導して、イランとか、アフリカの国々を巻き込んで、イスラエルを攻めてくるということが、これから先起こります。そしてそこから大患難時代が始まって7年間。で、イエス・キリストが戻ってこられて千年王国。で、私、そのような時代に生きてるんですよ。いつそれが起こってもおかしくないような時代に。で、その時に覚えておくこと。フィリピの1章の6節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。第一テサロニケの5章の23節、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとして、聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。覚えておくべきことは、私たちの希望は神にしかないってことです。自分の力で清く正しく美しく生きることはできません。私たちをイエス・キリストの日が来るまでに完成させてくださる、私たちのうちに良い働きを始めたその働きを完成させてくださる方がおられるんですよ。私たちがイエス・キリストの来臨の時責められるところのないように、魂も霊も体も完全に守ってくださる方がおられるんですよ。だから大丈夫なんですよ。自分がこれをやってるから、自分がこれを信じてるからっていうのでは危ういです。神がおられるから大丈夫なんですよ。何一つ不可能なことがない、そのような方が私たちと共にいてくださって、私たちをイエス・キリストの日が来る来る時まで間に合わせて準備してくださって、キリストと共に永遠に、しかも物理的に、神がそこにおられる、神がここにおられるというところにいられるようになるんですよ、私たち。この地上において、私たちの日常生活の中において、神が共にいてくださるということを本当に味わっていくからこそ、将来永遠にこの素晴らしい関係が永遠に続くっていうことは、これは最高だなって。だから、その永遠の世界に向けて、私は今何をすべきなのかっていうことを考えられるようになります。どれだけその永遠の世界とか、イエス・キリストがそこにおられるという、その国が素晴らしいということを頭で理解したところで、 毎日の生活の中で、その神と一緒にいること、神が私を助けてくださること、神にその期待することっていうことをしてないと、もうなんかあまりにも大きいことで、その自分の日常生活をかけ離れてしまってるんで、どんどん滑っていくんですよ。だから、永遠のことをその見据えて、そしてその、永遠の世界に入れられるように、そんななんか裁かれるの嫌だし、その地獄に行くのもっと嫌だし、だからなんか、正しく言おうみたいな、そんな感じになるから途中でこの失速するんですよ。自分をその恐怖とかこうならないようにとかっていうので律しようとしても長続きしません。私たちに必要なのは本当に神が私のことを皆さんのことを愛しているということを、本当にイエス・キリストにあって、その正しいと認められていて、そして神との親しい関係が与えられているということを、この日常生活の中で味わうことなんですよ。で、深みにどんどんどんどんその神の愛の深いところに入っていけば行くほど、もうこんな素晴らしい愛から私離れたくないって。これが一生続く。それだけじゃなくて永遠に続くんだったら、そこに入るには、そこに導かれるにはどうしたらいいんだろうっていうふうに私たちの考えが変わっていくんですよ。今あるところから私たちスタートです。何年教会に行っているんだ私はって。そんな責める必要ないです。意味ないから。十何年、何十年って教会に行って、何十年ってその聖書を学んでるのに、そのまだ足元にも何だか足首にもないぐらいの神の愛しか知らないって。それはそれでもうしょうがない。デイワンです、今日から。神の愛を、神との親しい関係を知るデイワンです。そうしたらいいんですよ。続けてる人たちは、そのし続けてるデイ100でも、デイ1000でもいいですよ。何でもいいですけど、今あるところからスタートですよ。そうだって、神の愛を知ろうって。そう思ったらそこからスタートしていいんですよ。今から、川の中に入るでもいいですよ。だけど本当に永遠の世界に永遠にわたってこの神と神がそこにおられるというこの一緒にいるというこの関係が素晴らしいということが分かった上で永遠の世界を求めていきたい。そしたら何が何でもってなるはずだから。だって一緒にいたいからそうしたいんですよ。叱られたくないからそうしなきゃっていうのとでは全然その力が違いますよ。神の愛が私たちを捉えてくださいますように。神とのこの親しい関係を私たちが毎日の生活の中で味わうことができますように祈ります。天のお父さん、あなたがイエス・キリストにあって私たちを愛しておられることをはっきりと教えてくださったこと、ありがとうございます。またあなたが私たちと共にいてくださり、私たちのことを助け導き、私たちの必要を満たしてくださること、あなたの愛が豊かに注がれ、私がどんな状態の中にあっても、状況の中にあっても、本当にあなたからの愛が溢れるような関係を与えてくださること、心から感謝します。この永遠に向かって私たち歩んでいくために、毎日の生活の中であなたの愛をもっと知りたいです。あなたがどれほど私のことを愛しておられるのか、あなたがどれだけ恵み深くあられるのか、どれだけ憐れみ深く私を見てくださっているのか、どれほどのその正しさを持って私を見ておられるのか、このイエス・キリストの福音をもっともっと味わうことができますように。そして、こんなあなたとの素晴らしい関係が与えられているのであれば、その永遠にわたってこれが与えられるのであれば、そこに私はもうぜひ行きたいって、その理解を、経験を、体験を私一人一人にお与えください。この一週間、あなたが私たちに聖霊を通して注いでくださっている愛を少しでも味わうことができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。